栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週も報徳会宇都宮病院内科知野正夫先生にお話を伺っていきます。先生よろしくお願いします。
報徳会宇都宮病院総合内科専門医の知野です。よろしくお願いします。
今週は嚥下機能評価検査についてのお話です。嚥下、書くとすごく難しい字なんですが、飲み込む動作に障害があるというそういった場合です。先生、どんな悪い影響があるんでしょうか。
お年寄りの方の死因第1位の誤嚥性肺炎を起こしてきます。もちろん嚥下が悪ければ低栄養状態になり寿命も短くなってきます。
ごほごほと咳をしているだけではなく、そういった症状がないのに気がついたら熱があるという、そういった状態もあるということですね。
はい。その他体重が減ってきた、見ていると口の中に食べ物が残っている、あるいは熱じゃなくてむせるほかに声がしわがれてきた、食べる速さが遅くなってきた、食べる量が減ってきた、こういうような症状が出たらさらに詳しい嚥下機能評価検査を受けた方がいいです。
なるほど。こういった症状が出たら嚥下機能評価検査を受けた方がいいんですね。
はい。
この検査ですが、実際にはどのような検査を行うんでしょうか。
はい。2種類の検査があります。一つはレントゲンを見ながら患者さんに造影剤を飲んでもらいます。そしてこの造影剤が食道でなく気管支喉頭に入っていかないかを見ます。第二は嚥下内視鏡です。内視鏡で気管支の入り口を観察し、喉頭にちゃんと食べ物が入らないか、唾が入らないかを見ます。この検査は医療的検査ですから、例えば大学病院の摂食嚥下リハビリ外来とかいうところに行けばやってもらえます。
なるほど。よく健康番組のテレビの映像でこの飲み込むレントゲンの様子見たことがありますけれども、はい、こういったことでチェックしていくんですね。
はい。
この嚥下機能を良くするためにリハビリを行うことはできますか。
はい。前の週のシャキヤ体操のほかにブロー、ストローで、息を激しく吹き込むといった方法が効果あります。ただ認知症の方にはこのリハビリの効果は、あまりないとされておりますので、食事の取り方を適切にするためにご高齢の認知症の方に誰かが寄り添うで観察することが大切です。
なるほど。リハビリは先週もねご紹介いただいた通りシャキヤ体操とか、あと吹き出しやりますよね、よくお祭りで売ってるやつですね。ああいった方法があるということですけれども、確かに認知症の方にそれをやっていただくのは難しいですものね。寄り添いが大切だということですね。相談する相手ですが、誰に相談したらいいんでしょうか。
この問題は最近需要が高まった部門なので、指導するレベルにばらつきがあります。例えば訪問 ST 言語療法士さんが専門です。当院では歯科の渡辺先生が摂食嚥下委員会を開催して積極的に病院を啓蒙しています。
なるほど。大きい病院にはそういった先生がいらっしゃるかもしれませんけれども、なかなか小さなクリニックだと難しいのかなというところで、ただまずは皆さん相談をすることが大事ですよね。
はい、
はい、ありがとうございます。今週は報徳会宇都宮病院内科 知野正夫先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。